は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅さんをスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
大菅さんが来るといつもね派手なんです。
でちょっと薄曇りじゃない？
いや
この派手スタジオの前はそう、ね、なんかすごく晴れてるっていう感じではないんですが、まあ気持ちは晴れ晴れと。
そうですね、今日も行きたいと思います。大菅さん、はい、お帰りなさい。
ただいまですよね。そうなんですよね。先週のね、このコーナーでも、はい、お伝えした通り、先週末2月の、24土曜日と25、日曜日、東京の方で、はい、リレーフォーライフジャパンの全国の会議がありました。
お疲れ様でした。2日間にわたって開催されたんですよね。
そうなんです。会議を2日間で、まあ、僕らのスタッフ側は実は金曜日から東京に入ってて、金曜日の夕方、まあ、昼過ぎから、ちょこちょこっとこう準備を始めて、で夕方にはですね、何人いたかな、18人になるのかが集まって、24日のこの24日がですね、2017年の振り返りということで、はい、まあ、サミットっていう名前でですね、会議があったんですが、その要はね、打ち合わせをしてました。
あ、前日から準備されてたんですね。
そうなんです
よ。でお泊まりですよね。
お泊まりですね。さすがに、東京との往復で、ね、日帰りはきついっすよね。また次の土曜日もあるわけだし。
そうですよね。では、はい、土曜日はサミットなんですが、うん、振り返りってどんなことをされるんですか？
うん、まあ、振り返りと言いながらですね、まあ、要は2017年度に各実行委員会の人たちが、
はい、
自分たちがこの、まあ、困ったこと、逆に良かったこと、とかも踏まえて、ね、実は6つのテーマ、
はい、
テーマをね、6つ用意して、
はい、
そのテーマに対して、その自分たちの経験とか、希望を踏まえて、いろんな話し合いをしてもらったんです。ディスカッションをしてもらったんですよ。
6つのテーマ。
はい。
1つでも教えてもらえますか？うん、
あ、よかった、1つって言ってくれて。一応、僕が担当したのは、
はい、
実は2018年度の、全国統一の、テーマを考えようよっていう、
はい、
そういう、セクションをちょっと僕担当させていただいたんですが、
はい、
他には、例えば、寄付に関してだとか、夜越え、リレーフォーライフの7つのテーマの中にね、はい、ごめんなさい、7つのルールの中に、必ず夜越えをするようにっていうルールがあるんですけど、はい、まあ、それに対してだとかね、あとは何があったかな、夜越え、まあ、いろいろあったんですよ。で、その6つのテーマに対して、もう、メンバーがですね、一つの班に、4人から5人、
はい、
メンバーがいるんですが、そこがもう全部入れ替わり立ち替わりで、6つテーマあって、基本的には、6回メンバーが入れ替わるっていう、例えば、タガちゃんね、はい、メンバーの一人だとして、で、B、C、D、E さんがいて、この人たちとは一回は一緒に話し合いをするんですけど、
はい、
次のテーマの時にはここがまた全部バラバラになるんですよ。だからどうしてもその人数の少ないところはね、あ、また会ったねっていう人がいるんですけど、それ以外は必ず6回ミーティングをするのにメンバーが全部入れ替わる。
だってしたらもしかしたら全員と触れ合えるかもしれませんよね。
そうですね。でも実は、
はい、
1日目の参加者だけでも80名以上でしたので。
そんなにいらっしゃるんですか？
そうなんです。となるとそれがいっぺんにというわけにはいかなかったので、3つのグループに分けて、
はい、
でその中に6つの班を作ったということになるんですよ。なんで1つの、1グループ2グループ3グループとあって、この中ではかなりこう触れ合いはできたと思います。
ああ、さ 3分の1の人とは、
そうなんです、
多分触れ合ってらっしゃるということですね。
じゃあ他の人とはどこで触れ合うか、 その後なんですよ。
教えてください。
まあ同じ会場でですね、はい、まあ、ちょっと1時間弱ぐらいお茶でも飲みながら、ディスカッションのね、結果を見たり、お互い話し合ったりしようねということで、簡単な懇親会もセッティングしといたんですね。
え、会場内で、お茶が飲めるんですか？
そう、そこでね。で、
素敵。
で、実はそれが今度終わってから、はい、今度は、じゃあ、次に行っちゃうみたいな、まあ、これは対岸協会が集めたんじゃなくて有志の方が集めてくれたんですけど、はい、まあ、二次会って言われるやつがあって、そこでまたね、みんないろいろ、交流を深めた。
そうですね、フェイスブックで写真たくさん拝見させていただきました、
ね、たくさんね、いろんな方がフェイスブック載せていただけてますし、リレーフォーライフのね、公式ホームページの方でも、まだちょっと触りだけなんですけど、紹介されたりとか、してますので、僕も結構ね、あちこちに写真では。
そうですね、登場しまくってますね。
しまくってるほどじゃないんですけど、入れていただいてて、いつもね、みんなで集まった会議、も楽しいんですけど、その後のこのフェイスブックとかでね、みんながアップしてくれてるのを見て、でそこにコメントを入れたりして、またこの時間も楽しいんですよ。
ああ、私全国みんなつながってるんだなって思いました。
いや本当にね、
本当につ
ながってますよね。
コメントの数もすごいですし。
すごいです。実際に僕から見て今回の会議でですね、どうだろう、3分の1の方は今までも存じ上げてる方で、
はい、
逆の3分の2が初めてお会いする方みたいな感じだったんですよ。今回特に初めてお会いする方たちが多かったです。
その方とも初めてなんですね。その、写真見てもそんな感じしなかったんですよ。
これがね、またリレーヤのいいところで、本当に今タカちゃんがね言ってくれたみたいに、はい、僕らも初めてって感じしないんですよ。もうとりあえず形式上のね名刺交換をするんですけど、もうその瞬間からもう5年も10年も前からの友達みたいな感じにすぐ慣れてしまうのがこの仲間たちのいいところですね。
すごいですよね。もう見ててもずっと前からの知り合いのようにしか見えないんですね。
僕でも一番古い友達仲間でも8年か9年ですよ、まだ。
なんだかそれより前、子供の頃からお友達みたいな感じしますよね。
ね、やっぱりその同じ目標に向かってね、頑張ってる仲間なんで、そういった時っていうのを感じさせないですね。まだ知り合ってすぐなんだよっていうことを感じないんで、本当にもう以前からの友達、それこそ高校時代から中学時代からの友達みたいなノリでね、話ができる、そんな感じなんですけど、まあそれでまあ1日目、二次会でも盛り上がりので帰ろうとしたら、地下鉄が、はい、停電で止まってので、うわどうすんだこれみたいな感じになったんですけど、
どうしたんですか？
まあ、とりあえずね、僕はタクシーで帰りました。もうそんななすごい距離じゃなかったんで、宿泊先までが、はい、まあ、タクシーで1500円ぐらいの距離だったんですけど、そんなかかんないんだろうなと思いながら、もうちょっと夜もね、そろそろ遅くなってきてるし、また次の日の、今度2日目、はい、25日の日曜日朝8時に集合っていう、ちょっと早い集合でしたので、我々スタッフはね、
はい、
で他の方たちは9時半から受け付け、9時10分から受付開始っていう風でご案内をしてたんですけど、それがあったんで、もう一刻も早く宿泊先に帰って寝たいっていうのがあって、もうタクシーで帰って、はい、やっぱちょっとそれ正解だったなと思いましたけど、
そうだったんです。じゃあちょっと帰れなかった方もいらっしゃるかもしれないですね。
いや、みんな大丈夫だったんです。とりあえずは泊まってたのは、その浅草線っていう都営のね、はい、地下鉄の浅草線だけだったんで、あとは大丈夫だったらしく、僕らは二次会で帰りましたけど、その後三次会もあったみたいですよ。
四次会
はね その日のうちはなかったみたい。
そうだった。
はい。
ただのまあトラブルがあったのって逆にあの印象に残りますよね。
残りますよね。まあまあその地下鉄が止まってるぐらいのトラブルだったら全然大した話じゃないんで。で、
はい、2日目の教えてください。
日曜日なんですけど、朝9時半スタートで、午後の、1時半までのスケジュールで会議がありました。
どんな会議だったんですか？
こっちはですね、さあ2018年度、
はい、
みんなで頑張るぞっていう、そういう会議なんですよ。だからキックオフですね。キックオフ会議って言われるやつで、で、土曜日はもうみんなで、何日とみんなで意見交換しようよっていう形でやったんですが、その日曜日の方は、どちらか言うと、リレーフォーライフジャパンの、寄付の使い道のね、改めての説明だとか、いうことをさせていただいて、で、もう皆さんね、本当真剣に聞いてくれてました。
大菅さんが説明されたんですか？
僕はですね、進行をやって、司会やってました。
ああ、そうだったんですね。
はい。いい声で司会を。違うか。
きっと届いたはずです、今。
本当ですか？
いい声が。
いい声が届きました。もう実は去年に引き続いての、
はい、
司会をね、させていただいて、去年がですね、自分の中ではもう、かなりテンパってたなっていうイメージがあったんで。
あ、今年はどうでした？
今年はちょっと、昨年に比べると、まあ、マシでした。
はい。
なんか皆さんから、終わった後、もう、まあ、最中もだったんですけど、お褒めの言葉をいただきまして。
やったって感じですね。
そうなんですよね。まあ、僕、どちらかというとね、真面目な感じの時間っていうのが長く続かないんで、誰かが何か言うと、それを拾って、
はい、
笑いに変えたい、ですよ。
どうしても話題に持ってきたいんですよね。
もう、うずうずしちゃうんですよ。なんで、まあ、それでいいよっていうことで、許可も得てたんで、会場をね、ちょっと和ませようということで。
あ、また今回も爆笑の渦を。
で、
作ったんですね。
爆笑まで行っちゃっていいかどうかわかんないですけど、皆さんね、笑ってくれてね、たくさん。うん、和やかな雰囲気で、会議の方もね、進めることができました。これもね、本当皆さんのおかげです。参加していただけた皆さんの心優しいところのおかげでですね、無事終わったと思いますよ。
本当にお疲れ様でしたね。
いや、本当になんかね、こっち帰ってきたらなんか疲れがどっと出てる感じなんですけど、まあこれも心地いいね、疲れということで、いいんじゃないですか。
ではもういよいよ2018年のリレーフォーライフが始まるということですよね、
はい、そうなんです。一番最初はね、
はい、どこでしょうか。
ね、4月に、
はい、
実は和歌山があるんですよ。
あれ、和歌山って
今までもう少し遅かったんですけど、
はい、もうちょっとですよね。
うん、2018年度は4月になってましたよ、確か。
ちょっと早いですね。
早いんですよ、本当に。まあ、いろいろね、その、開催するのも、やはりその地域の皆さんのご協力を得ないといけないんで、
はい。
そういった会場のね、例えば都合だとか、実行委員会の方の、まあ、都合だとか、ありまして、やっぱりその時期がね、ずれる場合もあるんですよ。
ああ、そうですよね。毎年同じ日というわけでもないですもんね。
ほんとほんと。同じタイミングでやれてるところばかりじゃないんで、やはりそのね、皆さんの都合ということで、流動的な部分もありますね。場所が変わってしまう場合もあるんで。
開催場所が変わると、また違った大変さもありますよね。
ね、ありますよね。まあ、例えばこの辺で言うと、去年の岡崎もね、
はい、
2016年度まで開催をさせていただいてた暮らしの森から、2017年度は岡瀬公園の方に変わったじゃないですか。
はい、初めてですね。
ね、そういったやっぱりパターンも、これはね、あります。うん。でもまた次の会場が見つかれば、それはそれで、とってもね、ありがたいことですので、これからも皆さんね、会場とか日程決めるのって苦労されるとは思うんですけど、
ぜひそういうまたね、大変だったことも今後聞いていきたいなと思います。
そうですね、
きっと今年は初開催の場所もいくつかあるんだろうなと思うんですけど。あ、いいんですか、聞いても。
うん、今のところ一箇所です、初開催。
どこですか。
石川県。
あ、 石川県ないですね。
はい、やっとあの今まで未開催県の中で一つ今回石川県が、
本当ですね、福井と新潟はありましたよね。
そうなんです、よくご存知ですね。
ちょっと勉強してます。
偉いね。そう、あの北陸の方ではこれで3カ所目になります。金沢でね、この間僕年末にあの勉強会をね、させていただき
ました。だから金沢に行ってたんですね。
そうです、ちゃんと美味しいおでん食べてきました。こうやってあのあちこち行けるの楽しみの一つですからね、うん、
そうですね。また初開催のことも詳しく今後聞いていきたいと思います、
はい、
ですが今日は時間が来てきました。
はい、ありがとうございます。
今日もありがとうございました。大沢さん、
ありがとうございました。またでは来週、
はい、
来週はゲストがありです。
ああ、そうなんですね。
ゲストありですので、またあの FM 岡崎のね、Facebook とか、リレーフォーライフジャパン公式の Facebook とかで、
はい、
あのご紹介もさせていただきますので、来週のゲストをお楽しみに。
皆さんお楽しみに。
はい、
では今日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんもスタジオにお迎えしました。大須賀さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。